WWDC まであと2週間、3週間、2週間ですね。
2週間だね。
うん。なんですけども。まあでも、WWDC で新しいハードウェアを発表するってことは、
あ、そうなんだよね。
あんまりないよね。
ないんだよね。
うん、まあ、
MacBook とかはあるけど、
うん。
ね、iPhone とか iPad に関しては多分ないとは思うので、
そうね。
どうなるかはわかんないですけど、一応、最近出てる、ルーモア系のサイトの話題になっているのが、まあ、iPhone 6のレゾリューションですね、解像度というか、
うん、
ピクセル数がまあ 2X じゃなくて 3X、同じ、なんていうか、画面の解像度は同じにした上で 3X になるんじゃないかっていう、まあ噂が出てますけど。
僕の計算によるとね、これは 4X になるね。
どういうこと？
なんで、うん、どういう計算？
いや 3X だとなんかさ、ふーんって感じじゃん。
はあ、
3X だと結局、あれなんだよ。あの、1080ができないからさ、960でしょ？
うん。
そうね。960、うん、まあそうだね。
そう、だから 4X にすると1280になるから、
うん。
うん。4X かな。
いきなり？
だって、初代のやつが160ぐらいじゃん？ピクセルパーインチが、
う
ん。
そうね。
で、レティナで320でしょ？
うん。
で、4X にすると550とかぐらいなのね。
あ、まあ、画面も大きくなったとしてね。
そう、4.7 インチで、だと、そんな感じだからで、ね、3X だと400ぐらいなのよ。で、320、今326だったっけ ?326 だった
かな、うん、そんなもんかな。
5S が、うん。326で次400ちょっとだから、あんまりなんか、ね、そこにはないんだけど、4X になっちゃうと500だから、またもう、すごい、おーっていう感じになるから、
でも 4X は GPU とか的に厳しくない？そんな大きな画面。うん、まあ、ね、でもまあ iPad リテナとかはまあ実はそれが大きいか。
うん。まあでも 4K とかなんかわけわかんないこと言ってるぐらいだからね。
まあ、
ね。4K サポートとかなんか言ってたよね、新しいあの。
あれはその 4K ディスプレイでリテナするってことだよね、だから。だから 4000×2000 じゃなくて 2000×1000 になるのかな。
うん、そうそうそう。
うん、
なるほどね。
だから元々が 4K のところにレティナにして、フル HD というか、の、
そうかそうか、
が解像度にするということだね。
まあでもまあ、切りもいいし。
いや、そもそもだからこの iPhone 6がまあ出るとして、もちろん出るんだろうけど、
うん、
画面サイズが大きくなった分、そのサイズを変えるのか、それとも、アプリの開発者的には、解像度は変えないで、その、行くのかっていう、そういう違いがあるよね。
変えるんじゃないの？大きくするんだったら。大きくして変えなかったら、だってね、なんだっけ定義。レティナの定義。忘れたけどさ、それ以下になっちゃうとダメでしょ多分。
まあそうね。だ大きくするんだったら3には絶対するだろうね。そう、
3X は絶対必要じゃん、
うん、あ、3にするか、でもまあ解像度上げて同じぐらいにするか。
うん、
それが何かけ何になるのか知らないけれども、
うん、まあそうね、
うん
うん、でも全然違うサイズにするのはまた結構大変だよ。
まあ開発者側からするとね、
うん
うん、
特には縦がね変わるのは前回もやってるし、そもそも縦スクロール系の UI だからさ、いいとしてもね、横が変わるとだいぶ違うもんね。
まあでもその別のその噂であるスプリットスクリーンを iPad で実装するみたいなのがあって、
うん、
そうね。
あれやるとさ、横も変わるっていうか、まあそもそもアスペクトレシオが違うし、
うん、
まあ、iPad アプリはその縦と横で違うからさ。
そうだね。iPad はもともとそうなんだよね。
そう。だからそれやってんだからいいだろうみたいな感じで、変える可能性はあるんじゃない？
で、iPhone はきついっしょ。
まあ、きついけど、
iPhone、iPad は、まあ、しゃあないって感じはするんだけど、
うん。まあね、全員が全員 iPad アプリ作ってるわけじゃないしね、実はね。
そうそうそう。
4分の1ぐらいしかないからね。
でしょ、数もそもそも少ないし、
うん、
きつい気がするけどな、iPad はとりあえず考えずにまず作るもんね。
まあね。
まあ、きついっていうのはあれでしょ、開発者目線での話だよね、基本的には。
そうそうそう、もちろんそう。うん。うん、
まあでもそのためのなんか、例えばオートレイアウトとか、そういう技術なんじゃないの。
そうだね。一応2、3年やってるからね。
うん、基本的にはね。
うん。
だ縦はまあそれでどんだけ変わってももういいような風にはみんななってると思うんだけど、
うん、
横が変わると、まあ普通の iPhone でもそうだけど、縦と横にするとツールバーの高さが変わったりとか、すごい細かいところでチューニングを こうやってるじゃない、うん、そのままただ変えてるだけじゃなくて、ちゃんと横になった時に横のグラフィックスになってるから、そういうのも加味すると、横変えるっていうのは、ただね、大きくするわけにいかないからね。縦は別にいいんだよね。ただ、セルが増えるだけだからさ。
まあね。
うん。
まあ確かにそうね。でもやっぱりあと 5S っていうか5か、が出てきて幅が変わった時に、うん、なんていうの、ポートレートサポートとかが相当大変そうかなっていうのは見てて思ってて。
うん、
例えば i c o f o みたいなアプリって、ポートレートモードとかサポートしてないものが多いよね。ポートレート
っていうか、ランドスケープ、
ね、ランドスケープか。ープね、間違えた、
うん。うん。書くとこだけだよね。
そう、書くとことブラウザぐらいかな。
うん。
うん、
そうね。
あ、書くとこは横にした方がキーボードが打ちやすいからってこと？
そうそうそうそう。
って言ってる人がいっぱいいて、だからやってたよね。
うん。
でも iPhone5 のサイズで、ランドスケープでキーボード出すと、ほとんどもう画面見えなくなるよね。
確かにね。うんうん、そうなんだ、ね。てかね、同じなんだけど、実は高い。横幅一緒だから。うん、横に広がってる分より見にくいというか、縦が狭すぎてね。
うん。
うん。まあでも、まあ僕は2のまま大きくするのもありかなって気はするけどね。だからリテナー DPI 的には維持しといて、画面、まあもし画面大きくするんだったらだけど、大きくして、レゾリューションもだから、ネクサス5ぐらいにして、でも 2X みたいな。
ネクサス5っていくつぐらい ?700 いくつとか？
ネクサス5はフル HD。
フル HD ね、1920の1080で、
うん、
で、
1080か。
4.9 インチぐらいだから、PPI は400いくつかな。
うん、
うん。で、あれは 3X だね。だから。
そうね、あれ 3X で。
うん、
じゃあ、その上行かないといけないしな。
そう。レゾリューション的には横幅360かな。
うん。
でもまあ、さ、384とかね、ネクサス4はな、384あるんだけど、
うん、
それぐらい広いとまあ、またちょっと違うかなっていうのはあるけどね。
まあでもハードはまあどうせ出てこないから。
まあね。まあね。ここであんまり予想しても、ヒントみたいなのはちょっともしかしたらあるかもしれないけど、
うん、
あんまり出てこなそうではあるよね。
うん、そうだね。そういう意味では iOS に対してどうかって話の方がいいのかもね。
そうだね。まあ iOS8、うん、に、がどういう、風になるかとかね。
うん、キーボードをなんとかしてほしいんだけど。
うん。うん、カスタムキーボード？
うん。
確かに、ね。
キーボードを自由に作れるようにしてほしいんだけど。
あれ、漢字が勝手に出てきて、ほんとうっとうしいよね。
ほんとめんどくさいんだよ、いちいち。
ひらがなしか打ちたくない
んだ、ね、候補のさ、ウィンドウいらないから、タイプしたひらがなが出ればいいだけだから。
うん、そうなんだよね。
候補のウィンドウの分だけすごい狭くなって、すごい邪魔なんだよね。なんでこの候補一時出すんだよ、と思って。タイプしたらどんどん出てってほしいのにさ、すごい嫌なんだよね、あれ。
ね、
まあ、キーボードはあんまりこう、iOS の歴史的に進化してない。
してないね。
ところではあるよね。
一回だけだよね。一、うん、回だけフリックで、がなかったの、最初なかったのが、
あ、日本語
だったね。
ね、うん、
うん、最初なかったよ、それが。
そういう意味では、英語キーボードとかほとんど何も進化してないんだよね。
う
ん、
ほぼ何も進化してない。
うん、変わったといえば、なんか、iOS 7.0 から 7.1 の時に、キャップスっていうか、シフトキーを押した時のシフトのボタンの色が変わったんだよ、確か。だから今有効なのか有効になってないのか全然わかんないっていう。
うん、わかりにくくない、
ね、どっちにしてももともとわかりにくいけどね。ずっとキャピタライズされたキーボード見てるだけだからさ。
そうそう、
あれなんでそうしてるのかよくわかんないけどね。シンプルって言えばシンプルだけど。
アンドロイドの場合は今の状態に応じて大文字になったり小文字になったり変わるよね、確か。
ああ、なるほどね、
うん。うん。なんでそうしてないのかがね。シンプルでかっこいいっちゃかっこいいけど、実用的にね、どっちかタイプしてみるまでわかんないからさ。
うん。
うん。なんでそんなことわざわざするのかなとちょっと思うけどね。
まあ iOS 7全般的にそのトグル系のやつが今有効なのか有効じゃないのかが分かりづらい、
まあね、
とこあるよね。
まあね、うん、フラットだからね。
うん、そうね。そう、どっちか分かんないもんね。元の状態が。
う
ん、
そうそう。
やってみないと。キーボードはな、ほんと英語だけでも、まあ、辞書に頼ってるだけだからもうちょっとなんかね、いろいろあるじゃん。アンドロイドとかなんか買収されたやつとかもさ。
うん、
なんか変わったキーボードとかいろいろとこうチャレンジして、まあ大体どれもそんな使えないんだろうけど、まあでも面白い試みとか結構いろいろあるしね、
うん。
そういうのできないもんね、iPhone でも。
まあね。
うん。
Apple はそういう、なんか、入力システムを作ってる会社とか買収とかしてないのかな。まあパブリックになってないだけでしてるかもしれないけどね。
可能性は、うん、そうね。うん、まあなんか、面白そうなやつは、なんか Google かなんかが買ってたよね。
うん、Google はいくつか買ってるね。
うん。
うん、Swift キーとか。
どうなっちゃったのかなと思うけどね。
うん、Google の入力システムっていうか Android のやつはまあほんとひどいけどね。うん、それぞれ、英語の方とか日本語の方とか地味に進化してはいるんだけど、
うん、
切り替えるのがものすごいめんどくさいし。
切り替えだって、初めて使った時さ、 初めてじゃないのか、初めてじゃなくて、久しぶりに使うとさ、もう切り替え方がわかんないもん。
うん。
どうやってんだっけなと思って、あちこちこう長押しして、あ、そうか、みたいなさ、全くわけわからん。
そう、デフォルトはシフトキーだかを長押ししてスイッチするか、あの、もう通知バーを引っ張ってきて変更するかだから。
そんなめんどくさいんだ。
ものすごいめんどくさいです
よ。ありえん、てかね、めんどくさいっていうよりもね、どうやってやればいいのかが全くわかんない。
うん。
すごいな。
一応多分発想としてはそう、日本語キーボードの中で英語も入れろっていう発想なんだよね、多分。
うん。
まあそれも一応できるから。
ああ、なるほどね。はんはんはん。キーボード自体を変えたらもう、それを使い続けろってこと？
そうそうそう。
そうは言ってもね。
うん、いろいろ難しいけどね、それも。
そう、キーボードはだから多分、いろいろとチャレンジさせてあげる方がいいと思うけど、ね、で、アンドロイドは一応だからできるわけじゃん、うん、いろんなキーボードが入れれるわけだからさ。
まあ、
ね。キーボードそのものの切り替えができないっていうのは、そのアンドロイドがダメなとこであって、だけどキーボードそのものはこう、入れ替えられるから、プログラマーが。
まあね。
うん。
まあ、あれじゃない。だ、XPC とかがいまいちだったからだけど、それもなんかこう、iOS 6だか7で、いろいろ良くなったじゃない
?XPC ってたまに聞くんだけど、なんですか、
そのプロセス間通信、
うん、うん、
うん。で、なんか昔はそのユニックスながらのその、なんかこう、ソケット使うか、そのパイプ使うかみたいな、なんかそんなしかなかったんだけど、
うん、
なんか、まあ、てか他にもあったんだけど、その XPC っていうのを、だから、2年ぐらい前に OS X 用に作って、まあ、作り直したというか、
うん、
昔からあったユニックスのやつをやめて新しく作り直して、それが早くて、まあ、それでサンドボックスとかをやってるんだよね。だから、
うん、
危険なコードを走らせるのは別のプロセスでやってとかっていうのを、
はいはい、
あの、やってるんだけど、まあ、それ、iOS にも多分入ってきて、だからそのスプリットスクリーン、iPad のやつとかは絶対 XPC しないといけないから、うん、まあ、その辺が整備されたら、まあ、じゃあキーボードもっていう感じにはなるかもしれないけどね。
そういうふうに、まあそうか、まあどっちにしてもそう、揃えるかな。
だって XPC 使わないとダメでしょ、キーボードは。
そうだね。
うん。今多分キーボードあれどうやって動いてんの？だってキーボードさ、そもそもクラッシュログとか、キーボードで押してるのいっぱいあるからね。
そうそうそう。うん、そうなんだよね。なんか。特に昔日本語のキーボードでよく落ちてたよね。
そう。
エコホンが落ちてるとかって言うんだけどさ。
そう。
そうじゃないよっていう。
日本語のキーボードだけで落ちるんだよね。
そうそう。
で、日本語のツイッターで検索すると、エコホンがすごい落ちるとかって書かれてるんだけど、
うん、
全然落ちなくて、で、クラッシュログ見たら全部キーボードで落ちてるっていう。JP3×3 なんとかみたいなシンボルが出てて、あ、これキーボードだなっていう。だからキーボードで落ちて、アプリケーション全体が落ちちゃうんだけど、
うん、
まあ、だから今そういう作りだから、そもそも多分、サードパーティーが作ってみたいなような、全く考えて作られてないはずだから、
うん、
まあ、そこから直していかないといけない、直していかないというか、まあ、やっていかないといけないから、ちょっと大変だろうけど、まあでもやる可能性はあるんじゃない？その、スプリットスクリーンとかもやってる、まあやってるか、やってるかどうか知らないけど。
あれいるんか、あれだけど。
スプリットスクリーンのやつはね、Mac、925Mac かな、
うん、
に出てて、この人は結構、あの、トラックレコード的にはすごい、あの、予想っていうか、リークを、正しいリークを流す、あの、率が高い人なんで、相当信憑性はあるみたいだけどね。
内部情報があるか。
うん。あの、サーフェスみたいな感じで、
2
つ左右に、アプリを並べて、で、かつ、まあ、噂では、その、ドラッグアンドロップで、左から右とかに、あの、アイテムを移したりとかできるみたいな、
ね。便利なのかね、だけど。
その、これビデオ見た？サーフェスのやつ。
見た。
うん。
うん、ああいう、なんかこう、録画しながら何かするみたいなのを、
うん、まあ、そういう、なんかユースケースは必ずあるとは思うけどね。
うん。
だから二つ一緒に使いたいというよりは、だから裏に持ってくと止まっちゃうようなアプリを止めたくない方が多いんじゃない？
うん。バックグラウンドの進化系ってことかな。
そう。
そうか。バックグラウンドは許せないから、フォアグラウンドのまま、
そうそうそう。
ってってこと？
まあでもさ、YouTube とか見てて、Twitter も見たいなとか、なんかそういうことない？
うん。いや、あるある。
なんか、ながらしながらもう一個見たいなのは、とかいうのは、iPad やりにくいよね、どうしてもね。
まあね、画面が広いんだからそれぐらいできてもいい。
そうそうそう。
じゃあいいか、確かに。
うん。
なんか Surface のテレビ CM よくやってるけど、あの、うん、YouTube とかそれこそ見ながら Skype でチャットできるみたいなの結構前面に押し出してる感があるんで。
うん。なるほどね。
使ってる人見たことないけどね。
あ、Surface をね。
Surface。
まあでも確かにそう言われると、まあそういうところは意外と頑張ってる気はするよね。なんかアンドロイドはそういうことしてないわけだしね。
アンドロイドはね、サムソンが勝手にやってるよ、確か。
あった、あった、あった、あった、あった、あった、そういえば。
ギャラクシー S で、サムソンのアプリだけできるんじゃないかな。
うん、おー、なるほど、ね。
メモ帳と、例えばなんかブラウザーとかさ。
メモ帳とブラウザーな。まあ僕はあれかな、ワンパスワードかな、一番それ使いたいのは。
そうね。いや、でもね、それをね、言うとね、多分、後でまた話した方がいいのかもしれないけどね、アプリケーションの、あの、アップリンクとか、ディープリンクとか、そっちの系の話なんだよね、多分ね。
まあ、XPC もその辺の話のつながりではあるよね。
ただ開いて、まあコピーっていうだけでもまあ十分いっちゃうけど、でも iPhone の場合も画面が狭いから基本的にもうそういうことできないじゃん。だけど、まあ、行って戻ってくるっていうような作りにするしかないから、その狭さ的に。iPad だったらね、開け、裏でバッて、横に開いて、スプリットで開けば、で、ね、コピーすればいいだけだけど、iPhone の場合はもうアプリケーション起動するしかないから、起動して裏に行って戻ってきてっていうのが簡単にできないといけないんだけど、でもどのアプリケーションがそれをサポートしてくれるかってことになっちゃうと、結局サファリとかやってくれなかったら、サファリを使えないって話になっちゃうじゃん。
まあね。
だからそこのところだよね。
まあだから Apple がやっぱりなんかやってくれない限りはね、その、そういう系は使いに、だけどメールとかもそうだしさ、なんか、メールに行ってちょっとこれコピペしてまたあれ持ってきてとかなんかそういうのもさ全部やっぱりオフィシャルアプリが対応してくれないとできないことは結構多いと思うけどね。
そうなんだ。システムとしてだからそのね、Android とかみたいな作りとはまた全然違うから、だから結局 Apple がそれをじゃあそういう風にもしていくっていう風にならない限りできないっていうと、まあなかなか辛いけどね。まあでもそこがまあほとんどの人にとって大事なのかって言ったら、まあかなり疑問ではあるけどね。
まあね。
だってワンパスワードが使えないと困るとかって言ってる人が、の方が多いとは思えないしね。
いない。そんなに。
そんなにないでしょ、どうせ。
いないです。
そもそも。
ワンパスワードは一応あれでしょ ?SDK みたいなのがあって、てか SDK ではないな。ワンパスワードの URL プロトコルがあって、ドメインを指定して、そのワンパスワードのウィジェットを開いて、で、そのパスワードをコピーして戻るってとこまではできるんだよね。
あ、そうなんだ。
う
ん、
あ、そう。
へぇ。
ただ、その、これは多分ワンパスワード固有の問題だと思うけど、その、引っ張ってきたパスワードを、そのテキストフィールドにフィルインすることはまあできない。これは単純に、まあそうだね、アプリに渡しちゃうといろいろ問題があるからっていうので、そのコピーするところで終わり。
いや、何ペーストすればいいの？
ペーストはユーザーが勝手にやるっていう。まあ、それは多分、ワンパスワードそういうふうに決めて実装してるだけの話で、
そうだね。
そうじゃないことも多分できるとは思う
んだよね。そんな見たことないよ。
見たことない
ですよ。対応してるアプリ。
いや、ほんと2、3個しかないんだけど、ね。
いや、だからね、最近思うけどね、やっぱりみんな Facebook ログインするんだよ。
まあね。
だから。
そうだ、
ね。結局めんどくさいし、それボタンタップすればもう終わりじゃん一応。そっちの方が多分みんな簡単だと思うよ。ほとんどの人。
だ結局ワンパスワード使ってると、パスワードをいつも同じのじゃなくしたく、したいじゃん違う、毎回違うアプリに。で、違うアプリで違うパスワードにしたいじゃない、だけど、iPhone でサインアップしてくださいって言われると、ワンパス行ってジェネレートして、またペーストしてとかすごいめんどくさいから、
ね、
結局、じゃあいつも使ってるパスワードにするかっていうのも、それも嫌だしってなると、やっぱり Facebook とかの方がいいんだよね。
そうそうそう。ほんと Facebook の方が全然いいなと思う。いいと、いいかどうかわかんないけど、そっちの方が簡単だし、多分ほとんどの人はそうなんじゃない？で。
いや、だからもしかしてあれじゃん。iCloud が、そういうサービスを始めるんじゃない？
ああ、てか iCloud Keychain っていうのが、みんな忘れてるかもしれないけど。あるからね。
あれ、でも、iCloud Keychain は覚えてくれるだけだよね、確か。作ってくれるんだっけ？パスワード。
作るのもある。
作ってくれないと思う。本当に？そんなあったっけ？作ってくれる。
作るのはサファリだけでしょ？
ああ、そう、そういうことか。
そう、それをだからアプリもプロトコル公開して、てか、パスワード作る必要もないのかだから。タッチ ID で。
そうそう、タッチ ID で取れば一番いいけど。
そうか、そうだ、タッチ ID の API を使えるようにしましょう。
そうだ、
ね。まあ、それは、絶対来るとは、いつかは来ると思うんだけど。
そうだ、次かどうかは分かんないけど。
ちょっとね。
まあね。
セキュリティの話になると結構保守的だからね、Apple は。
そうだな。
いつもさ、買ってる、ね、Kindle とかなんかそうでもそうだ、何アプリで買うじゃない、アップストア経由じゃないやつで買ってるやつとかはさ、めんどくさいんだよね。いちいちこう、なんかパスワード入れさせられたりとかさ。
そうだね。
それもうアプリでこう、ちゃんとタッチ ID 使えるようにしてくれれば、みんなそれ多分対応するでしょ。
確かにね。
どういうふうにするのが多分セキュアなのかっていうのはまた難しいだろうから、簡単にね、 それ自由に取れるっていうふうにもしちゃいけないのはわかるんだけどね。
うん、まあ、タッチ ID、API、まあ、API っていうと、Siri も API がないじゃない？
うん。
そうだね。うん。
そこはちょっと、僕が面白かったのは、昨日だか一昨日ぐらいに、ポッドキャストアプリが新しくなったんですよ。
うん、
で、新しく入った機能のうちの一つが、Siri の、コマンドに対応してて、で、だから、プレイリビルドとか言ってやると、ポッドキャストの中から検索してマッチしたやつを再生してくれるようになるんだよね。だから。
ポッドキャストさ、アイコンまず変えようよ。あのアイコンがあるから、一番前に持ってくるのすっごい躊躇するんだけど。
そんな悪かったっけ？紫色のやつだよね。
そう、あんまり好きじゃない。
あ、
うん。
てか他のやつとなんか合ってる気がしない。
まあ、昔よりいいんじゃないの？昔はなんかさ、もっと、アプリ時代の UI がなんかもうカセットテープみたいななんか。
まあね。あれひどかったね。
あれはひどかった。
まあでもこれ iTunes みたいな色だし、違うか iTunes。
色合いは、ね、
iTunes ストアか、
うん。裏の感じはね。
うん。
うん。だけどこの、人なのか愛なのかわかんないけど、多分人なんだろうけどさ。ちょっと他のやつと、クオリティが違う気がするんだけど。
うん。
まあ Siri の API っていうか、フックできるようにするっていうのは、まあ、次出てきても良さそうかなとは思うけど。
そうだね、
うん。うん。そうだね。アプリごとにそれ対応できるようにすべきだよね、普通に。
うん。
ツイッター、ツイートするコマンドとか、まあそもそも今 OS にその機能ついちゃってるけど、
うん。
うん。いろいろなね、コマンドを登録できるようにしてっていうのはね。実際にこう、ジェルブレイクしてとか、あるいはその、確か DNS をなんかオーバーライドして、Siri が話してるサーバーを自分の自前サーバーに置き換えて、
ね、
やるみたいなハックを公開してる人いますけどね。
うん、あったね。さすがに最初から入ってる機能ぐらいは何らかしらの形でさっさと使えるようにしていってほしいけどね。
うん。
うん。他のアプリを何とかして使うっていうようなことができるのがもちろんベストなんだけど、Siri、
うん、
はもともと入ってるもんだからね。それぐらいは使えるようにしてもいいと思うけど、まあ多分使えるようにしないっていうことを積極的にやってるよりも、単純にこうリソースの問題だったり、どういうふうにやるのがいいのかっていうのがないから、だったらやらない方がいいっていうふうに、
うん、
そう消極的な理由でやってないだけな気はするけどね。
アップルってでもなんか、時間かけるときはすごい時間かけるじゃない？コピー&ペーストとかも iOS3 ぐらいまでなかったしさ。
うん、
ないね、うん。だからどういうのがいいか分かんないと、だったらやらない方がいいっていうことだと思うけどね。そうそう
そう、これでいいかって言って出さない会社だから、
うん、
多分もう作ってんだけど、
う
ん、
そうだね、
これでも Siri 次もっとこういうことができるんだったらこの API 使えないよねみたいなのが分かっちゃうと、
うん、
じゃあ出さないでいいかとかっていうふうにしちゃうんだよ、きっと。
そうだろうな。
出さなくてもいいし、みたいな。
かける会社だからな、例えばイヤホンに。
う
ん、
そう、だから、正しくできるまではやらないっていう、うん、感じだよ ね、ま
あ、ね。一応それがアフォーダブルな財源もあるしね。
そうね。確かに、
うん。まあ、もうちょっとアンドロイドが頑張ってくれないと、尻に火つかないよね、多分。
うん、確かにね。まあ、Google に関しても Google Now の API とかはまだないんで、
うん
うん、それも、まあ、もしかして、Google の方の、Google IO かな、来月あるんで、うん、そこで、まあ、期待される一つのことではあると思うんだけどね。
うんうん
うん、
それがないのも不思議だけどな、Google が、そもそも。
うん、あとは、まあ、OS10 の方も一応ね、新しいバージョンが
出るはずだよね。
はずだからね。
うん、
一応なんか、リークでは、なんか、UI が、フラットな感じに
本当にな
るみたいなのもあるけどね。
なんか多分いくつか出てるさ、なんかモックみたいなやつ見るとどれ見てもなんか、
うん、
これはってこれはないでしょうっていうようなやつしかないから、
うん、
ちょっとあんまり早くそうなんないかなっていうふうにあんまり思えないんだけどな。
ちょっとね、
うん、
だからまあフラットっぽくもまあてかライオンぐらいでちょっとフラットにはなったと思うんだよね、前よりもだいぶ
なった ね、フラットになったというか、スキューモフィズムがなくなったっていう、
そうそうそう
感じでね、
うんうん、でボタンの角とかが前よりもちょっとこうその角丸の丸のそのラディウスがちょっと変わったりとかさ、
うん、
そのボタンの影が全体的にちょっと薄くなったとかいうのはもう結構 2,3 個前ぐらいから変わってて、
うん、
ちょっとずつフラットになってる気がするけどね。
そうだね、前に比べるとだいぶフラットにはなってるね、うん、
そうそう、これさ、ウィンドウがその、重なってるからさ、
うん、
で、その、OS10 を最初に作った時の、そのデザイナーのインタビューとかであったんだけど、その、 昔はそのウィンドウにボーダーがあったわけよ。ウィンドウズとかあると思うんだけど、今でも。
うん、
まあ、今はないのかな、もう。で、そのボーダーがあるから、ウィンドウの境界が分かったんだけど、そのボーダーを消したいからってことで、ドロップシャドウを外側に持ってきてるんだよね。だからそのウィンドウの境界が分かるようになってるんだけども、
うん、
例えばそのシャドウを消しちゃってフラットなままにすると、多分どっからがそのフロントのアプリで、
うん、
フォアグラウンドで、どっからがバックグラウンドかもう分かんなくなるから、
それ無理、うん。
だからフラットにするにも限界があるっていうか、
ドロップシャドウは無理なくせないよ、これは。裏だってブラーしたら困っちゃうじゃん。横も見たいわけでさ。
あ、まあね、そういうブラーはされたら困るんで、確
かに、
ね。
フロントエンド以外のウィンドウ全部ブラーされてるからね、本当に。
それはやだな。
まあでも今もさ、結構シャドウの、深さっていうのが今、フォアモストにあるのかそうじゃないのかで、ちょっと微妙に変わるんだよね。
そうね。
う
ん、
そうね。
これがちょっとね、嫌、うん、なんていうか、深すぎると思うときは結構ある。
あ、そう。
的には。
うん、まあそう。
まあほとんどないんだけど、すごい、レアな、ケースかもしれないけど、これが深いせいで、裏にある、テキストの色が分かんないことがあって。
そんなこと気にしたことないけどな。本当に
そう。そういうことは
あります。そんなにセンシティブな話なの、俺。
まあ、それはすごく、レアなケースだと思うけど、結構、
うん、
まあ、シャドウの深さはなんか、こんな深くなくてもいいのになとは思うことあるけどね。
まあ、でも、サファリとかのタブと、クロームとか、あと最近一番新しい Firefox のタブを見ると、サファリのタブにあるシャドウはきつすぎるなとやっぱ思うかな。だからどんどんフラットな UI にこう目が慣れてきて、
うんうんうん、
こんなにタブのシャドウが深くなくていいよな。だから画面の中はもっとフラットになってもそんなに違和感ないかも。
うん、
じゃあもうあれじゃん、ドロップシャドウなくしてさ、ボーダーにしたら、もう一回。昔
みたいに。いや、ウィンドウはそれはないと思うよ。
昔みたいに。1ピクセルで。めっちゃ細い。
画面の中は。
めっちゃ細い線で。境界が分かればいいんだからさ。
まあね。
うん。
多分。
ウィンドウそのものはないと思うけどな。
うん、今 UI だけなのかな、変更点は。そういう意味だと。例えば、なんか、なんだっけ、レパードからスノーレパードとかはほとんども変更点がなくて、安定性を増しただけのリリースみたいな時もあったけど、今回はそういう意味だとちょっと UI がガラッとではないかな、ちょっと変わりますみたいなの、他にもあんまり期待されてることはない、
う
ん、
逆に UI 変えるときに下も変えると多分破綻するからUI 変えるんだったら下は変えないんじゃないかな、
うん、
そういう意味では前回がでも今の 10.9 が割と実は下回り結構変えなかった、うん、そのスリープ関係のやつとかさ。
ね、でバッテリー周りとかね。
そうそうそう。うん、だ次はだから、ガラッと変える可能性はあるね。
確かに。なんか名前もいろいろ噂がありますけどね。
うん。
ヨセミテはなくない
一応ね、なんか、ヨセミテっていうのを予想してるサイトがあるけど。
だってヨセミテってさ、ただの地名じゃ、マーベリックさ、ただの地名じゃなくてさ、単語としての意味もあるからね。
うん、寄せ見てってなんか他になかった、うん、マイクロソフト使ってなかった、う
ん、なんかあるっぽい。
うん、
ね
うん。なんかのハードウェアの名前だかマイルストーンだか会社名だか、
うん、だったよね。なんかあったよね。うん。うん、何だったか忘れたけど。
寄せ見てはないと思うけどな。さすがに。
去年の多分 WWDC の時のポッドキャストでも話したんですけど、インテルとかのCPU のマイルストーンの名前もなんか、
あれ全部地名じゃん。
地名だからだね。
あれ全部地名。あれ全部地名。
そのうち被るんじゃないかなっていう、
うん。そうね、
危険性があるよね、
うん。あれはそう。インテルのやつは全部、メルセドとか、その辺だし。
うん、
そうだね、うん。全部地名だよね、あれは。
他に、寄せ見て以外でなんか、予想はある。
ね、
なんか、言うのはただだからさ。2週間後に発表された時に、当たってたって、クレームできるっての
は
あるけど。
じゃあ僕は、ピア39とかでも言っとくか。
なんか、そのコードネームの中にまた番号があるってすっごいわかりにくい。10.10 ピア39とか言うとさ、なんかその39っていう数字も上がってきそうな気がする。
上がってきそうだね。確かに。
パッチレベルみたいななんか。
地名は違う気もするけどね。
うん
うん、マーベリックスそういえば行った？
行ってないよ。
サーフィンスポット？
うん。
だってハーフムーンベイにあるんだっけ？
ハーフムーンベイとのちょっと上だよね。すぐ行けるよね。行こうと思ったら。
行こうと思えばね。
うん。でもなんか名前変わる前に一回行った方がいいかなと思って。
そこまでアップル信者なの？
うん。行っといた方がよくない？
マーベリックスってなんで S が後ろについてるかっていうと、
うん、
なんかマーベリックって犬がそこにいて、
うん、
でマーベリックスなんかビーチとかなんかそういう風にみんな人は呼んでて、ローカルの人が、
うん、
でそれであの S がそのアポストロフィーから普通の S に変わったみたいな、
うん、おそうなんだ、
それがウィキペディアかなんかで見ましたよ、
うん、おそう、うん、なんだろう、なんで S がついてるのかよく意味が分かんなかったけどね、
うん、
何のことかなと思ったけど、
そうそう、
そうなの、
まあ、寄せ見ては多分ないかな。
ないよね。
ちょっとない気がするな。
去年のポッドキャストで僕、サンタクルーズって適当に言ってたんですけど、多分それも、なんか、サーフィンのやつが連続っていうのは多分あんまないかなと思うので。
うん、そうね。それやるとサーフィン縛りになっちゃ
う。そうそうそう。勝手に縛り作っちゃうから。
またあっという間にこう使えなくなっちゃうから。
うん。
うん、
違うんだろうね。
そういう地名。まあでも、地名って言ってたっけ？カリフォルニアを連想させるものっていう感じで言ってなかった？
カリフォルニアを地名って言ってた気がするけど
な。地名って言ってた。うん、じゃ地名なんだ。
うん、
カリフォルニアのことを連想させる何かだったら何でもいいのかなと思ってた。
まあでもカリフォルニアと言いつつサザンカリフォルニアは絶対ないよね、きっと、ね、
絶対ノースカリフォルニアだろ
う、ね、絶対ノースカリフォルニアだと思う。
カリフォルニアってアップルが言うときそれノーカルのことだから。
そうだね。
ソーカルはもう そんなのね。我々とは文化が違うので。
これ多分聞いてる人は分かんないかもしれないですけど、そうね、あの、アップルとか、まあ、サンフランシスコの方が北のカリフォルニアで、まあ、南はね、LA とか、あの、サンディエゴとか、そっちの方が南カリフォルニアなんですけど、まあ、東京と大阪みたいな感じで、あの、うん、まあ、お互いがお互いを、あの、ディスるっていう感じなんで。
まあ、ソーカルはないよね。
うん、ないだろうね。
絶対ない、ね。意地でもつけないよ。
まあ、これあの、キーノートがあるのが6月2日かな。なので、まあ、あの、多分ストリーミングとかは多分あると思うんで、まあ見ながらね。あの。
もう2週間ぐらいだよね。
そうだね。僕はちょっと日本にその時行ってるんで、うん、まあ当日ポッドキャストは多分しないと思うんですけど、またね、1日2日したらやろうかなと思ってますけどね。うん、
ああ、やだな。
何か。
うちから遠いんだよ。
ああ、WWDC ね。
え、行かないんでしょ、でも、カンファレンスは。
行く。
あ、そうか、参加そこになったのか、結局。
そう、だって当たったもんね。
ああ。
そう、当たっちゃったんだよね。2つ。アカウントがあって一つ。
ああ、そういうことか。
当たっちゃったから。しかも前の会社で、ね、前働いた会社の方で当たれば、別にもう辞めてるから関係ないんだけど。
うん、確かにね。
行かない理由を探しだ、
うん。そう、僕もだ、前回僕が出た時に当たったら買いますとか言ってたよね、確かね。
うん、
言ってたね。で、まあ僕は当たらなかったんだけど、うん、あれ当たらなくて本当よかったなっていう。
そうなんだよな。だってさ、全部家で見れるんだよ、もう。
そうなんだよね。
ほぼ。
うん、
だまあ、これ、初めて行く人にこんなこと言うのちょっと、まあ、あれだから、あれだけども、その、なんかこう、昔はこう、1ヶ月ぐらいしないとビデオが出なかったし、そのもっと前はビデオとかがそもそも出なかったから、もう行くことにものすごいこう、意味があったんだけど、
うん、
僕、去年行った時は、朝行って、もう、ものすごい並んで、時々並んでも見れなくて、ヘトヘトになって帰ってきて、チャットあげたら広島さんがそれ見たよとかって言って、もう何のために僕は行ってるんだろうっていうのをこうやったので、しかもまあローカルだからっていうのもあって、
うん、
まあ当たらなくてもよかったかなっていう。うん、でまあいうふうに言っといて来年こう抽選に応募する人を減らそうっていう。行っても面白くないよっていう。
そういうの罠。
なるほど。
確かにね。行きたくないけど、まあ行くもんね、絶対僕は。
うん、
当たり前だけど、お
金払って。当たり結局行くからね、
うん。だけど大変なんで、こっから行くの。朝、毎朝すっごい早起きしてさ、うん、電車乗ってさ、
ね、
しかも、カールトレインの駅から結構歩くじゃん
歩くね。
まあね。そんなではないけどね。
そうな。すっごい歩くよ。僕多分。
まあ、20分くらい歩くかな。
WWDC で1週間で2、3年分歩く感じです。
うち泊まってったら、
うん、
まあ、歩く距離は一緒だけど、うちもカルトヘの駅前だから。
そうだね。ほぼ一緒だね。でも通勤時間がなくなるからいいね。
うん、まあね。
それはそうだね。まあじゃあ、この話題はこんなとこで。うん、次、そうですね。引き続きじゃあ、アップリンクの話ちょっと軽くします?さっき話に出たからね。
うん、そうね。うん、
あの、Facebook が FB の F8 っていう、あの、デベロッパー向けのカンファレンスを先週か2週間ぐらい前にやってて、そこで発表された、いろいろ発表されたんですけど、まあ僕が一個面白いなっていう思ったのが、このアップリンクっていうやつですね。 これは一応Facebook が出すサービスとかではなくて、まあ、オープンスタンダードっていうのかな。こういう仕様を決めてみんなで使おうよみたいなやつで、モバイルアプリ同士の、URL を開いたり、まあ、さっきの話じゃないですけど、あるアプリから、URL リンクして、そうすると WebView のブラウザーで開いちゃって、なんか、普通の本当はアプリで開けば、サインインすでにしてるからいろいろできるのに、WebView で開いちゃって、すごくユーザー体験が悪いみたいな、そういう問題を解決する一つの、まあ、仕様ってことですね。
うん。6だか5かなんかでさ、サファリでこう、6だったっけ？サファリで開いたらさ、うん、そのダウンロードできるアプリの時は出るようになったじゃない、うん、だからそれと似てるアイデアではあるんだよね。そ
う
ね。そもそも。
こういうアイデアはいくつかすでにあって、Apple はそのスマートアップバナーっていうのをやっていて、うん、そのウェブページのメタタグのところに、このウェブページアプリがありますよっていう、こうプロンプトできるっていうのが、うん、まあ一つあるんですけど、これの場合はちょっともうちょっとさらに進んでというか、行って、ね、ディープリンキングになってるんですよね。だからまあ例えて言うと、まあ僕の例えば仕事で言うとクックパッドのレシピをFacebook ページに誰かが貼って、でタップすると今はFacebook の中のブラウザで開いてレシピが出てくるんですけど、そこのレシピでまあ実際ねモバイルで開くとモバイルにオフティマイズされたページが出てくるんで、それはそれで別にいいんだけども、大抵の場合サインインしてない状態とかになっちゃうんで、まあ例えばそれをこうブックマークしたいとかコメントをつけたいとか、そういうふうにもしやろうとすると、今度はそのレシピの ID をコピーして、なんか、アプリを開いて、それをペーストし直してとか、そういうことをやらなきゃいけないんだけど、それを実際に、ディープリンクで、アプリに直接遷移できるようにしよう。
ってことね。
っていうことですね。で、今もしそれをやろうとすると、その、開く側のアプリが、この URL はこのアプリ、この URL はこのアプリみたいな、全部ハードコードしなきゃいけなくなるわけだけども、うん、この場合は、HTML のヘッドタグにメタで、プロトコル、URI プロトコルとか、App Store の ID とか、そういうのを書いておくと、まあ、吉田にやって
くれる。これ、なんで HTML なんだろうね。HTTP ヘッダーにすればいいんじゃない？だからパースしないといけないじゃん、うん、
そうね。
ヘッダーに書こうと思ったら、でもサーバーでやらないといけないじゃん。
まあ、だけど、同じじゃない、基本的に。
なんで、ヘッダーに書いとくなったら誰でも書けるじゃん。
うん、そうだね。そこはちょっと、うん。
ああ、誰でも、まあそうか。そういうことね。う
ん、だから、FB タグとかあるじゃない？あれと同じ。だよね、基本的にね。
うん。
うん。
メタタグで FB のタグバーって入れとけばさ、一応、なんか、FB アプリ的な感じでこう、使える
のかな。そうね、うん。これでも API、まあ、iOS の SDK の API だと、その iOS4 か5ぐらいから、このアプリが入ってるかどうかってチェックできるようになってるね、確かね。
なってるなってる。
なってるよね。で、あれサファリでできないんだけど、
うん、
それがサファリでできれば、まあ、なんかそれでいいんじゃないかという気はするんだけど、
ね。それ JavaScript の話？
そうそうそう、JavaScript で、例えば、クックパッドの例だと、クックパッドのページの JavaScript が、クックパッドコロンスラスラを読めるかどうかみたいなのを聞いて、イエスだったらそこに飛んじゃえば。
それはでもあんまり許可しない方がいいのでは、うん、という気もするけど。うん、わからん。
あとね、それただで行くだけじゃないんだよね。iPhone の場合さ、戻れないじゃん、
うん、
バックボタンがないからさ。うんだけど、うん、このディープリンクとアップリンクの場合は、リファラーがあって、元のところに戻れるの、
ね。おー、なるほどね。
だ Facebook からメッセンジャーに行って、上の方タップすると戻るとかさ、あるんだけど、そうそうそう、もうそういうやつもちゃんとライブラリが出てるんだよね。
うん、
フリーオープンソースのやつで。だからそれをリンクすると、ナビゲーションバーの上にちょっとそういうのタップする、したら戻れるよっていうのが出るっていうのもあって、そうするとどこにアプリをバンバンこう移動するのが簡単になるんだよね。
なるほどね。
うん、
だから、でもちょっと見たんだけど、そのクイップだかちょっと名前忘れたけど、なんかドキュメント、ブラウザー、エディターみたいなやつで、その、例えばレシピみたいなやつを貼ると、その、結構デモは面白くて、デモはその、X コードで開発してるアプリにも実際リンクしちゃうみたいな感じになってたから、
うん、
その、やっぱり、その、URL を開く側のアプリが何もしなくてもそっちに行けるっていうのは結構インパクトとしては大きいかなと思ったけどね。
うん、
今だと例えばさ、その、Twitter クライアントとかで、その画像をね、開いて、コメントをつけたいとか、例えばインスタグラムの画像を貼って、で、インスタグラムに行ってライクしたいとか言うと、うん、まあ、その、ツイッタークライアント側の人がこう頑張って、こう、インスタグラムの URL だったら、このプロトコルは開くとか、その、まあ、開くにしても、その、さっき言ったみたいに、なんか、iOS の API 使って、このアプリがインストールされてて、このプロトコルが開けたら、これを開くとか、
うん、
まあ、そういう結構、いろんなコードをいろんなアプリに対してやらなきゃいけないと思うんだけど、まあ、そこら辺が、まあ、標準化されてるって、そういう感じだよね。
そうね。アプリがなんかウェブっぽい感じで、ハイパーリンク的な感じで使えるっていう感じ、
うん。
うん、面白いと思うけどね。
なんか実装調べてみたら x-callback-url っていうスタンダードがあって、これ、うん、これとすごく似てますね。
そうだね、うん、多分同じことを目指したんだろうね、これはこれで、
うん、これはなんか見たらインスタペーパーとかクロームとかはサポートしてるらしいですけど、これも同じで、ね、あのアプリを開くときにプロトコルを指定して、で戻り先の URL を渡すと、あの戻ってこれるっていう、そういう感じですね、
うん、まあこういうのはあの大きいところとかがね、なんかやった方が多分いっぺんにこうみんながそういう動きになれば、
うん、
まあ別にやることに損はそんなないからっていうのでできるんだけど、誰もやってないっていう状態だとなかなか、まあ誰もやってないからめんどくさいっていう風になっちゃいかねないから、
うん、
なかなかこうね、チキンエッグ的な、
まあね、あとだアップルもなんかこれやってくれないとあれなの？それは関係ないの？
これはアップルは何もしなくても特に問題はないね、
うん、アプリ同士が勝手に沿って動くようになれば、
そうそう、サファリとかは全くあの、うん、インボルブしないので、
うん、
あの関係ないんだけど、まあでもこのタイミングっていうのが一個あれだよね、来月ね、うん、さっき言ったみたいにアップルがこういうことをできるようにするかもしれないじゃない、
うんうん、
だからタイミングとしてちょっと牽制する意味で今出したのか、
そう、ね、アプリの連携とかがまあ基本的にそのさっきね言ったその URL でこう叩いてスキーマ叩いて喋れるかどうかっていうのをやるっていう、ハードコードするしかないのと、
うん、
あとなんだっけ、アクティビティコントローラーだっけ、なんかあるじゃない、自分でこう選べるじゃない、あのなんだっけ、ツイッターでポストするとかメールでシェアするとかって、
うんうん、なんとかシェアシートね、
そう、うん、アクションシートでやるやつをアクティビティコントローラーだかなんかそういう名前で新しいのがあるんだよね、 iOS6 からなんかできたんだけど、
うん、
それやるとそういうのしか、だから他のアプリとの連携みたいなのがなくて、それももうあのヘッダーにこう書いてあるやつしかもともとサポートされないから、好きなものをそこに持ってこれないじゃん。ブラウザーは開くってところで Chrome って選べないわけだから、うん、そもそも。
そうね。
うん。まあ、でもその辺をもうちょっとなんかやれるようにしていかないといけない気はするけどね、徐々にね。
うん。
そうだね。まあ、なんか Android はまあ結構前から、それっぽいことがいろいろできるようになってたから、
うん、
そうね。
インテントで。
うん、うん、インテントで。うん。
いや、これあのオープンスタンダードなんで、あの実装方法は結構自由なんだけど、まあ Facebook があのさっき言ったみたいにオープンソースで SDK みたいなのを出していて、でかつ例えばそのモバイルクライアントで100個ぐらい URL があって、それをこういちいち100個 URL にゲット投げて HTML パーズしてとかやるのは結構その端末の回線とか的にきついっていうのがあるから、
うん、
Facebook はなんかそれをプロキシしてくれる API っていうのを出してるんですよね。でそこは結構、うん、やらしいっていうか、これを使うと、あの、なんだろう、まあ、プライバシーとまで言わないけど、どのユーザーがモバイルでどの URL をクリックしてるかっていうのが、
ね、
もろバレなんだよ、Facebook に。
そうだね。だから。それが目的だ。
そこが目的です。
そう、やっぱこれは Facebook、やっぱこれフリーには、やっぱ罠があるな、みたいな。
もちろん、もちろん、ただより高いものはないっていう。完全それ目指してるからね。うん、
まあ、この HTML にメタタグ入れるっていうのはちょっとあの余談なんですけど、これ僕ね、昔2005年ぐらいに、あの iPhone とかがまだ出る前なんだけど、あの、ウェブページの携帯版、いわゆるまあ日本のガラケーとかがその時は対象だったんだけど、うん、携帯にオプティマイズした URL があれば、メタタグにあのリンクタグを貼って、あのやりましょうっていう仕様を作って、あの、その当時は僕はあの6アパートでタイプパッドの仕事をしてたんだけど、その時なんかハテナとかライブドアとかの人と話してそういう仕様を作ったんですよ。モバイルリンクディスカバリーっていう名前につけたんだけど、でそれはね、なんかあの一時期 Google の、 あの検索にも採用されてて、まあ、どういうことかというと、日本の携帯で Google 検索してやると結果は普通に出てくるのね、あの PC 版とまあ同じようなものが。でその URL をクリックすると、その先飛んだ先にそのモバイルリンクディスカバリーのタグが貼ってある場合はそっちのページを開くっていう風に、あの、Google の人がそういう風に作ってて、だから、なんだろうな、その、飛び先のページが、モバイルにオプティマイズされたバージョンが出るっていう、そういうのをやってましたね。だから、発想はすごく近いというか、似てる感じですけど。
ただ、それはちょっと、まあ、残念だなっていうだけで。
あ、ガラケーその
ガラケーに対応するっていう、非常に残念な。
まあ、でも当時はね、あの、今みたいに、レスポンシブで一個の、ページで両方に対応するっていうのも非現実的だから、
まあね、
携帯とかでね。まあそういうこと今やんなくてよくなって、こう万歳なんだけど、結局今度はモバイルアプリとかアンドロイドで同じことしなきゃいけないっていう。
うん、そうね。
のはありますね。まあ歴史は繰り返すというか。
まあ少しずつ少しずつまあ自由度を上げていくというか、まあそういうことができるようにしていかないと、
うん、
この先も大変だからまあなっていくんだろうけど、最初からやらないところがまたなかなかアップルはすごいけどね。よくそういう決断ができるなと思うけどね。
うん、
普通に考えたらできるようにしといた方がなんか文句言われなくて済みそうだもんね。
これに関しては、そこまで手が回らなかったっていうだけじゃないのかな。
そうだと思うけどね。ちゃんとできるまで手が回らないから、うん、まあ、絶対必要なことじゃないじゃん、
うん。
だから後回しになっちゃうんだろうけどね。基本的には。
うん。うん、はい。じゃあ、次。どれいきますか？
どれだったかな？あ、スウォームかな。
スウォーム。
そう、戻れないんだよ、そうそう。
同じ話か。
フォースクエアから、スウォームのボタンを、チェックインのボタンを押すと、スウォームが開くのね。
うん。
で、開いても戻る方法は、
ないの？
ない。ない。iPhone では、iPhone バックボタンないから、Android はね、バックすればいいじゃん？
って言いますね。うん。
うん。iPhone の場合ないんだよね。だから Facebook がメッセンジャーに行って、Facebook に戻ってくるっていうような実装になってるんだけど、それとは違うんだよね。フォースクエアがただスウォーム開くだけっていう。開いて、その後、どうすればいいのって感じ。
まあ、だから、ダブルタップして戻るみたいな感じなんじゃない？ iOS 的には。
そういう感じなんだ。
そういえば、なんか、ちょっとまた話がずれて申し訳ないんだけど、マルチタップに対応するかもみたいなこと誰かが書いてたね。ホームボタンが。てか、マルチタップがジェスチャーか。だからホームボタンをスワイプするとバックみたいな。いや、これ、多分嘘っていうか、ただの噂だと思うんだけど。
それは無理でしょ。それは無理でしょ。誰も気づかない、そんなの。
下に、だから、下がタッチパッドになるみたいな。ボタンなんだけど、タッチパッドみたいな。なかなか面白いなと思って。
まあ、気づかなくてもいいんじゃないの、それは。そう、
今まで通り使うのは、
ね、iPad のさ、3本指で下にスワイプすると、
あ、そうそう、あれと一緒だ
よね。戻れるのと一緒でさ。
うん、
だって、そうだよ、iPad ってあれ4本指だけで、右左にスワイプすると、アプリスイッチできるけど、知らない人めっちゃ多いよね。
うん、多分ね。
まあ、そうか。まあ、知ってる人だけができるショートカットっていう意味で別にあっても困らないといえば困らないか。う
ん、まあ、ホームボタンはさすがに形とかも変わるから。うん。てか変わらないと無理。
結構今でもこうなんか持ってスワイプしてみてるけどなんかちょっとだいぶ違和感あるよ。
ちょっと無理かな。
うん、か特に今
僕 iPad 持ってんだけど、うん、iPad の場合は横にした瞬間そのスワイプ使えないなってこと。そう。ダメですか、このアイディア。
使えない。うん、
確かに。
裏を使ったら、今日話すその話をケンとしたけど、ケンと話したけど、それ、裏側をスワイプできるようにするって、タッチパッドにするみたいな。
実はすでにアップルロゴのところが、実はセンサーがついてるとか。
センサーついてて。
ああ、なるほど。
ごめん。だってそれカバーつけたら使えないじゃん。
使えない。しかも、純正カバー売ってるしな、今。5Cのやつとかあるしね。
いろいろダメだね。
ダメだよ、
うん。
そういう変なことはやっぱり絶対無理だよね。
うん、無理か。
はい。まあ、そう、さっきちょっとスワームの話を、こう、先走って言っちゃいましたけど、先週のね、ポッドキャストでも、話した通り、フォースクエアがチェックインのアプリを、まあ、外出しして、スワームっていうのを、確か一昨日ぐらいですかね、出たのがね。うん、で、一応、まあ、僕もちょっと使ってみたんですけども、先週の一応補足っていうか間違いがあったんです。補足しとくと 5% の人しかチェックインしてないっていうふうに僕はちょっと言ったんですけど、あれは間違いで。
そうなの？いろんなところで言いふらしちゃったよ。リビルドで聞いたんだけど。
放送の中でも訂正したんですけど、フォースクエアで検索する人とチェックインする人、両方の、ベンズでいうところのこう交わってるところが 5%。でつまり、まあ、それ以外の 95% はどっちかしかしないっていうことです
。ああ、なるほどね。
両方やる人がそんだけ。
そう、だから、スプリットしても困るのは 5% の人だけっていう、そういう話だったみたいです。で、まあ、ちょっと転生なんですけども。
チェックインね。
これは、
チェックインしないからな。
まあ、チェックインしないのはそうなんだけど、一応、スワームを入れてみた感じだと、まあ、昔のね、先週も言ったけど、ドッジボールみたいな感じで、
今、懐かしい感じだよ。
そう、今どこにいるっていうのを共有する方にちょっとこう特化してきてるような感じはあるよね。
そう、アプリもでも、しかもね、iOS 7っぽいし、いろんなところがうまく作られてて、うん、おしゃれなアプリになってるとは思うけどね、すごく。
そうそう。
どうやって使えばいいのか僕はよくわかんないけど、
うん。なんかでもさ、このスワームにしても、あと Facebook の Nearby Friends っていうのね、ちょっとソフトな感じでローンチしたんだけど、
うん、
結構、チェックインからさらにこうもうちょっと、今どの辺にいるっていう、そのネイバーフッドとかをこう軽く共有するみたいなのがちょっと最近増えてきてる
またもう一回潮流が来てる感じがするけど、ね、誰もこれも、あの、なんだっけ、ラチチュードとかもそういう感じでさ、
うん、
あの、どのぐらいの、あの、距離感でこう、シェアするかみたいな設定もあったし、うん、いろいろみんながトライするんだよね。どういうふうにしか、どういうふうにすれば、こう、みんなが全員、ほとんどの人が使うようになるかっていうのをみんなやってると思うんだけど。
そうね。
なかなか難しいと思うね。
まあなんか 2回目の波が来た感じじゃない？
そう、2回目の波って感じ、
うん。最初はその、ラチチュードとか、あと、アップルの Find My Friends みたいにも、すごい細かい位置だけを共有するっていう感じだったけど、うん、もうちょっとこう、ちょっと弱めてきたみたいな感じかな。
うんうん、
ラチチュードはうまくやればうまくいった可能性はあるけど、まあ、何でもかんでもね、一緒くたにこうして Google アカウントでやろうとしちゃうから、
うん、
結局ああいう風になって、マップに混ぜてどうとかっていうことをやっちゃうから、残念な結果になってるけど。
これ、スワムは大まかな位置をチェックインするの？それとも、今まで通り？フォースクエアみたいに。
何もしないんだよね、これ。
うん、
自動的にシェアされる。
そうそう、今いる場所が自動的にシェアされる。例えば今僕だったら、サウスオブマーケット、ソーマーのにいるっていうのが、まあ、ブロードキャストされる。今まではそのチェックインしなければどこにいるかっていうのはどこにもあのシェアされなかった
んだけど、 その代わりお店レベルとかではないってこと。
お店レベルももちろんできる、すれば出てくる。
うん、僕どこにいる、宮、今
ちょっと待って、今は多分ファーファーアウェイのミッドタウンパルアルトってなってる。
僕そういえばそれ入れたんだけどまだ使ってなかった。
まあ一応あの使い勝手っていう意味だと、そのホームスクリーンが近くにいる友達のリストが上から出てきて近い順に出てくるんで、まあすごくその多分、まあ、スワームっていう名前もそうだけど、あの、近くで、イベントとかをやった時とか、あの、この後、飯を食おうとか、コーヒー飲もうとか、そういうのに特化した作りになってるのかなという気がするよね。フォースクエア側の、あの、アプリが、スワームを入れるとちょっと UI が変わるんだけど、
うん、
これで Yelp に勝とうっていうのは、ちょっと今のところだとちょっと微妙感は、だいぶあるかなっていう気はする。
うんうん、もうなんか、すっごい久しぶりにこれ見たからさ、もともとはどうなんだったか全然よく覚えてないんだけど、
うん、
まあ、そうなんだよね。Yelp からこっちにちょっと変えてみようかなっていう感じでは特にないんだよな、見ても。
うん、まあ僕もフォースクエアももう何年も使ってないからな。
でしょう。
うん、
今年のなんかスキー行った時に、あの、チェックインするとビールがタダでもらえるんじゃないかっていう話になって、それが多分ね、3年か4年ぶりぐらいに。インストールして使ったもんね、その場で。最後に使った方は2010年とか11年ぐらいなんだよね。10年ぐらいか。
うん、
某サーチの会社で働いてる時にいつもこうアイスクリーム食べ行くためにチェックしてたんだよね。そこでアイスクリーム食べてるのは自分だけだみたいな。
そうだね。そんな感じだったん
だね。でもさ、こう広島さんはあの、これ聞いてる人知らない人もいると思うんだけど、あの、ココヨンっていうアプリも出していて、こういうまあロケーションシェアリングに関してはいろいろトライした。っていうのもあると思うんだけど。
そうだね。もう昔から多分ね、GPS とかはもうずっと昔から使ってて、
うん、
そう、ロケーションとかっていうものに対する感覚が多分みんなと多分違うんだよね。完全に。僕、だから、スワームとかも全然使ってないけど、もう別に使いっぱな、何、ロケーションもちろんシェアしっぱなしだし、
うん、
Facebook のニューバイフレンズとかも、適当に誰でも僕の、何、プリサイスロケーションを、その、エンドレスに全部シェアしてて、うん、僕がどこにいるかっていうことがすごいはっきり分かる人はすごいたくさんいると思うんだよ、世の中に。だけどまあ、全然僕は気にならないっていうかね。うん。それをみんなすっごい気にしてるっていうこともなんとなくわかるんだけど、そんな気に、なんで気になるのかなと思うけどね、逆に。知られたくないっていうのがよくわかんないんだけど。
まあ。
何を知られたくないんだろう。犯罪者に知られたくないっていうんだったらわかるんだけどね。
まあね。
うん。自分が家にいないことを世界に公表する必要はないもんね。うん、今だったら安全ね、空き巣に入るのが安全だっていうね。
まあでもあれだよ、 Google で名前検索して出てくるのが嫌っていうのと基本的には同じじゃない？
だよね、うん、そう、そうだと思うんだよ。だから分かんないんだよ、別に嫌じゃなくないみたいな。
うん、
嫌、まあ、だって人の分かるんだけど、嫌な人がいるのは分かるんだけど、もちろん、
うん
うん、
まあしかもこれはまあ全世界に公開というよりは一応ね、あの友達のリストに公開だからね。
そうだね。
そうそうそう、
厳密に。
で、みんななんかね、自分がすごいストーキングされるんじゃないかっていうことを気にするんだけど、誰もね、あなたのことそんなに興味ないからっていう。
そうなんだよね。
そう。誰もね、あなたのことをずっとね、気にして見てる人なんてね、ほとんどいないから。そんなことをオープンしてもね、誰も困んないんだよね。しかも、もともと何らかしら繋がってる友達なわけじゃん。Facebook の友達で2、300人繋がってるけどさ。
うん、
もう全然知らないっていう人もまあ中にはいるけど、ほとんどの人は顔見れば、あ、 お久しぶりですって人だからさ、その人が僕の。
いや、まあ、だからそこがあれなんだよ、その、知り合いにも何人かいるけど、ちょっとどっかで一回会っただけですぐ全部アクセプトするみたいなことをすると、
うん、
その、それこそ、よくわかんない人も友達になっちゃったりするんじゃないの？
あ、まあ、ね、
Facebook だとね。だから、フォースクエアとかだ、まあ、だからその、ツールによるのかもしれないけどさ。
うん、
フォースクエアは何？どういう人とこれ繋がるもんの？僕なんか、久しぶりに開いたら100個ぐらいさ、フレンドリクエストが来ててさ、
うん、
ほとんど知らない人でさ。
いや、僕もすごいいっぱい来てて。
どういうやつだっけと思って、これ。
まあ僕は知ってる人しかやっぱり、アクセプトはしてないですけどね。
うん。うん、まあ知ってて、しかもまあ、よく会ってて、まあ、ね、なんか一回だけどっかで会ったみたいなじゃないっていうだけに、それはまあ確かにそんなにね、
うん、
神経質になる必要ない気はするけど。
まあ、その、位置共有も、デフォルトはオンなんだけど、簡単にオフには一応できるんで。
うん、UI もちょっと微妙だけどね、両方同じじゃん。オンもオフも両方とも同じ方向にスワイプするから。
ああ、ちょっとわかりづらいけどね。
逆側にした方が本当はいいんじゃないかとは僕は思うけどね。
うん。まあ、ちょっと細かい話なんですけど、まあ、関連するかもしれないけど、クロスポストってあるじゃないですか。
うん。
例えばインスタグラムで写真アップしたら、ツイッターとかフェイスブックに、クロスポストしたりとか、まあ、フォースクエアもチェックインするときにクロスポストするっていうのがあるんですよね。で、これ結構僕 UI が不満があって、いろんなものに、うん、で、どういうことかっていうと、インスタグラムはツイッターとフェイスブックにクロスポストできるんだけど、その設定がスティッキーじゃないんですよ。つまりアップロードするためにいちいちこうチェックしないとやってくんないのね。で、それ僕の場合はインスタグラムだったら、まあ、写真アップしたら全部ツイッターに流してほしいから、そこはスティックしてほしいんですよ、
うん、
で、フォースクエアは逆で、今までのフォースクエアは、うん、チェックインするときに下にツイートするボタンとフェイスブックにポストするボタンがあって、それ一回選ぶとスティックするのね、うん、だからユースケースとしては、なんかコンサート来たときとか、なんか旅行に行って空港着いたときとかにこうお知らせしたいんだけど、それ以降はあんまやりたくないですよ。だからそれをやろうとすると、その時にこうクロスポストして、次の時に外すのを忘れないようにしないと、ずっとこう垂れ流しちゃってうざいって言われるとかってことになるから、すごい不安だったんだけど、スワームを見てみたら結構ちょっと違う作りになってて、ちょっと面白かったのは、一応なんかそもそもそのトグルがもうないんですよね。で、チェックインするとチェックインしたら、そのチェックインしましたってところに、下にこうもわっとFacebook にポストするボタンとツイートするボタンが出てきて、そこをパンってタップすると、うん、何もせずにそのままツイートされるっていう、
うん、じゃあ毎回だからリセットされてるってことね。
毎回リセットされて、しかも、うん、1タップでいいっていうので、
うん、
まあ、結構よくできてて、しかも多分これはUI 的なギミックだと思うんだけど、タップしたら3秒ぐらいこうカーソルがこう回って、
うん、
その間もう一回タップするとキャンセルできるんですよ。で、多分だけど、その3秒の間は何もしてないんじゃないかなと思って、キャンセルするための猶予の時間が多分あって、
ね、
で、その間別に UI ブロックされないんで、間違ったのでなければ別にそのまま他のことをしてもいいし、間違ってタップしちゃった場合はそのままキャンセルできるんで、まあちょっと違うアプローチの仕方かなと思って面白かった。
Gmail でもあるもんね、そういうやつがね。
ああ、送ったらすぐキャンセルできる
やつ。ラボのやつだ。5秒ぐらいはさ、キャンセルできるやつとかもさ、
うん、
削除できるやつ。
まだラボだったの？
ラボでしょ、多分。
あ、そうなんだ。
うん。
うん。
あ、別に何もしてないもんね。
確かに。
うん。まあでもそういうのは大事な UI な気はするね。
うん。フォースクエアはね、そこ毎回変えてて、だから多分どっちにしても不満を言う人はいると思うんだよね。毎回スティックしたい人は、毎回やんなきゃいけなくて忘れるからうざいっていうし、選んでやりたい人は何なんだっていうし、だからかといってさ、この設定画面でさ、覚える覚えないとか出すのも最低じゃん。
そうですね。
だからそれはいろいろ考えたんだろうなとは思うんだけどね。
まあ、ね、一回言っちゃったらなかなかもう取り消せない時代だからね。
そうそうそう。しかもね、まあ、位置情報とかはまあセンシティブ、さっきの話じゃないけど、の人もいるからね。
うんうん、そうだね、うん。うん。まあ一応、世界中の人に別に知らせるメリットもそんなないことの方が多いしね。
うん、
なんか遭難しそうな時だったら知らせたいけどね。自分が山に行って今この辺まで歩いてたってことは世界中の人が知ってるっていうのはいいことだと思うけど、
うん
うん、普段はまあなかなかな。
これフェイスブックもそうだし、このフォースケアもそうなんだけど、大まかな位置情報っていうのをこうバックグラウンドで取得し続けるっていうのはこう、まあ Android は iOS 違うとは思うんだけど、バッテリーのね、うん、こう、影響っていうのはどうなんだろうっていう。その、うん、吉本さんのココヨは結構バッテリーを食うっていうので、あの、一時期話題に、こう、すごい、閉じたところで話題になってたけど。
うん、そうね。ずっと、まあ、動いてる間ずっと取り続けてて、しかもそれ全部サーバーに投げてるから、うん、しかも電波がすごい悪いところで行ったりとかすると、結構大変っていうね。まあ、だから、電池はすごいなくなるけど、まあいいんじゃないっていう感じだったんだけど、電池が持つようになるだろう、iPhone の方が、みたいな感じだったんだけど、まあでもなんかスワームは、まあ見ると、まああの、あれを使ってるよね。あの、シグニフィカントロケーションチェンジを使って、変わった時だけ見てるのと、
うん、
あと、新しく iOS 7からその、あの、バックグラウンドフェッチとかできるようになったから、
はい、
バックグラウンドフェッチも多分使ってる。あと、多分だけど、あの、他の人の情報をこう見るときに、あの、find iPhone とか、
うん、
find my friend もは、もう元々 iPhone、あの、Apple のやつはそうなんだけど、サーバーの方から投げてる。サーバーの方からプッシュで投げて、で、あの、ペイロードの形によっては、その、何、アラート出さないっていうふうにできるから、
うんうんうん、
それで来て、で、あの、GPS のロケーション取って、それをサーバーに戻すっていうことをやってるね。
サイレントプッシュを送るってこと？
そうそうそう、うん、サイレントプッシュを送って、それでロケーション取って、それをサーバーに投げるっていうふうにやって、だから結構、みんなさ、みんなが開いた時に結構新しい情報をちゃんと取りに行ってるから、それがない限りは、なるべく取らないっていうふうにはなってると思う。
うん。
まあやっぱりそこら辺は一応ね、新しい OS の機能を iOS にしろ、Android にしろ、使って、あんまりこうバッテリーに影響ないようにはしてるんだろうけどね。
そもそもこれはまあロケーションをずっと取り付ける、だからムーブみたいなやつだと、どこを動いたかみたいなやつ取ってるから、ものすっごい食うのね。ムーブはもうココヨンと同じように、撮ってるから、ココヨンと同じぐらい電池を食うんだけど、これはスワームはそんなことないと思う。
ココヨンの場合はなんか、そういう、動き始めたとかいうのを検出するのとか、いろいろコツがあったりとかするの？
動き始めたのは単純にロケーション、シグニカントロケーションチェンジっていうタワーの、あの、セルタワーの相手が変わった時にメッセージが飛んでくるから、
うん、
それで起動するんだけど、で、動き始めたって言ってから、あの、どれぐらいのスピードで動いてるのかとか、あと近くに誰かがいないんだったら、そんなに頻繁にこう、更新する必要がないから、
うん、
何もし、まあそしたらもうすぐ寝ちゃう。
うん、
今の位置だけ取って、それをサーバーに投げてすぐ寝て。で、そうするとまあ、本当に動いてたら、またセルタワーが変わった時にまた、あの、メッセージが飛んでくるから、そのたんびに取っていくって感じで、まあ街の状況によるけど、500メートルとか、から2キロぐらいの間かな、
うん。
そのぐらいの感じでポツンポツンとして取らないんだけど、大体うちらの場合さ、みんなこう会うとき、まあ、近くにいるから、だからずっとそうなる、撮り続けるんだよね。近くにいるときは、こう近づいたよっていうのが分かりたいので。うん、
はいはい。そう、状況によってちょっと変えてるっていう。
そう、状況によってどういうふうに GPS を使うかとか、うん。うん、GPS を使わないで単純にもうちょっと大きい Wi-Fi のトライアングレーションで撮るモードで撮ったりとか、うん、そういうことはやってるけどね。
うん、なるほど。
うん、あとはまあ、チャージしてたらもう、無限に取り続けるとかね。僕は車に乗って移動することが多いから、車に乗ってるときはチャージしてるんで、
うんうん、
チャージしてるときはもう何も考えずに取るっていう。
あれさ、チャージするとき何も考えずに取るのやめてくんない？車のチャージが間に合わない。
言ってたね、前ね。
ココンの方がバッテリーを早く食うから、チャージしてるのにチャージ減ってるんだよ、だから。
そうだよね。それ前言ってたよね。それなんでだろうね。だけど、サンフランシスコからここまで来るの移動距離が大きすぎるのかな。データの量が多すぎるのかな。あれ、それ前聞いて面白いなと思った。そんなことがあるんだ。
充電し始めたら減り始めるってどんな電話なの。
確かにね。してない時の方が持つってね。ふざけてるよね。
なるほど。
うん。で、フォースケア何？エルプになるの？
いや、そこがね、あの、まあ、なりたいんだろうけどね。うん。
なりたいのかな？
いやそうなんじゃない？まあ、フォースクエアって聞いて、あ、チェックインでしょって言って使わないっていう人が相当いたって話だから、
うん、
まあ、そこにアピールしたいっていうのは、ね、多分動機としては一番大きいんだろうね。
でもさ、だとしたらさ、なんでさ、スワームの方をそれにしなかったの？
それはちょっと名前的にね。でも、フォースクエアってそういうイメージついちゃってるじゃん。だから、うん、なんだろう。
いや、だからさ、もうどうせそういうふうに名前、何フォースケアチェックインだからさ。
そう。
もうそっち側はチェックインだけにして、
そうそうそう、
それ以外の機能なくしちゃうっていうの
して、もう。逆ってことね。うん、
そう。
いや、
新しい人だけをターゲットにした方が良かった気がするんだけどね。
まあ、僕もそうは思ったんだけど、まあ、一応フォースクエアをそういう風に使ってるって人はまあいるわけで、
まあね、
うん。知名度はそっちの方があるからってことだろうね。こっちをメインに していきたいんだろうね。
うんうんうん。まあね、実際こっちがメインだから、ね。
使うそのなんていうの、ユーザーの、そのパイは、そっちの方がでかいって読んでるんだろうと思うけどね。
うん、確かに。うん、なんか前回のミヤンの話を聞いてちょっとなんかいいなと思ったからさ、うん、あの、カレンダーの機能があるとかなんか、ね、行ったところの人のやつが見れるとか、ちょっとエルプだとそういう感じじゃないじゃん。エルプはまあ、ここにいる限りにおいてはまあすごく便利なんだけど、
うん。
うん、まあ日本だったりヨーロッパだとかね、行ったりとかすると多分、
そうね。
今ここで使ってるみたいには全然使い物にならなそうだし。
うん、そうそう。あのね、サーチ機能がついて、自分のチェックインをサーチできるようになったんですよ。これがまあ割と便利かな。うん、あの地名とか、例えばラーメンとか入れると、今まで行ったラーメン屋が全部ザーって時系列出てくるんで、そこはちょっと。
なんでみんなそういうのがちゃんとできないのか不思議だけどな。Yelp とか本当ゴミアプリだもんね。
Yelp ひどいね。
Yelp の iPhone アプリ、Yelp の iPhone アプリもウェブサイトもみんな本当ゴミだもん
ね。ねえ、まあそこら辺は、あの多分ツアームに関しては、まあ使えば使うほどこう、いろいろ、うん、価値が増していく感じのアプリ感はあるけどね。だから今からこう使い始めて、うんっていう風になっちゃう。可能性ももちろんあるんだけど。
うん。僕はでもまあチェックインめんどくさいから、チェックインは自動的に自分のロケーションをみんなとやっても、ね、シェアしといてもらって、スワームに。
うん。
フォースケーの方をなんか、Yelp の代わりみたいな感じでちゃんと使えるようになるんだったら、考えるんだけど。
まあね。
なんか、アイビーコンとかやれ、自動チェックインとかはね、まあできるよね、そのうち。うん。
うん。
確かにね。
そうだよね。うん。一応、アンドロイドだとなんか自動チェックインとかも、あるよね。
公式アプリはないけど、そうやるアプリがあるね、うん、いくつか。
あ、公式アプリじゃないんだ。
公式にはさすがになかったと思う。
あ、そうなんだ。うん、
あの、うん、ある場所にこう、特定の時間いると勝手にチェックインしてくれるっていう。
そうそうそうそう。うん。う
ん、ありますね。
うん。
はい。じゃあ、ちょっと時間が、1時間超えてますけど。
そう
まあ、はい、もうちょっと行きますか、じゃあ。
はい。まあじゃあこれ前半。
あ、これ前後
分けてやる。
うんうん、あ2時間突破して来週。
今から話すの全部有料で。
ここから有料。
ここから有料で。
それでもいいんですけど。そうですね。
簡単に片付けられば片付ける。何を片付けるんだ、
ツイッターのミュートってのはどうですか。
ああ、ツイッターのミュートね。
あ、これはツイッターの、で、まあブロックとかね、あのフォローとかいろいろあるんですけど、ミュート。っていうのが、あの、公式アプリでできるようになったっていうのが、これは、先週かな？
先週かな、うん、ウェブの方はまだできないよね。
アプリだけ？
ウェブの方は、なんか、デプロイしてるのか、するのか、なんか、そんなようなことは見たけど。
うん、
あ、そうなの？まだなの？うん。
これは、あの、サードパーティーのクライアントでは結構、毎回できた機能というか、
うん、
ところがあって、ね、例えば、まあ、うん、あの、二人がね、やってた、エコフォンとかだと、ハッシュタグとか、なんだろう、ユーザー名、クライアントでもできたよね。
そう、クライアントでもできる、
うん。
クライアントでできないと大変だからね。本当に。
そう、だからフォースクエアとかだからできるんだよね。フォースクエアでチェックインするのを見たくないとかいう人は、フォースクエアアプリをミュートすれば。
それは結構面白いけど、このね、公式のやつはユーザー単位なのかな。
うん。うん、
よくでもこれやることにしたなと思うけどね。
よくやるな。
相当あれでしょう、API、サードパーティーもやりたいから、勝手にやってるところももちろんあるし、そういう要望はだいぶ前からあっただろうね。う
ん、あったんだろうね。うん。じゃあ、ツイッター的にはやっぱり、その、たくさんフォローしてくれないと困るし、その、なんだろうな。その、ミュートするみたいなのをこう、当たり前の文化にしたくないと思うんだよね。
うん、
本当
は。したくないでしょ、これは絶対。
うん。だからずっとやってなかったと思うんだけども、まあなんか、ついにやり始め、何が理由でやり始めたのかちょっとよくわかんないけれども。
うん。
うん、なかなか面白いよね。
まあこれ日本とかの、受け止め方だと、あれだよね。まあ、フェイクフォローみたいな感じで。
何フェイクフォロー？
要はよくないよ。なんか、
フォローし返さないといけないんじゃないの、
うん、そう、フォロー返しみたいなさ、あるじゃん。だから。
なるほど。
そう、フォロー返しするんだけど、こいつのツイート読みたくないからミュートするっていう。なんかそういう。
しなきゃいいじゃんって話なんだけど。
しなきゃいいんだけどね。でもしないといけないでしょ。ありがとうって言わないといけないでしょ。絶対してくれたら。
フォローさせてくださいみたいなね。
ただまああれだよね。DM が送れないっていうのがあるからさ。
まあ確かに。それはあるね。うん。
そうね。だから日本の人とかは、とりあえずフォローして DM はできるようにするけど、日本語のツイートはまあ読んでないから全部ミュートっていう。 感じだもんね、うん、僕は。
まあ、それのためにリスト機能を使う人も多いと思うけど、うん、まあ、逆にあのメインは綺麗にしておいて、うん、あのいらない人をミュートするっていうのもあるかな。
確かに確かに、
一応あのこれ珍しいと思って、新しいそのツイッターが新しい機能を出した時に結構 API は後回しっていうのが多かった気がするんだけど、今回はミュートする API も同時にリリースされてるんだよね。
もともともうだいぶ前からそういう感じじゃない？
そうかな。
だってウェブをもう API で作ってるでしょ。
うん、いやいや、でも、
なんかでもカウントを取るやつとかさ、リツイートのカウントを取るやつとか。
そうそう。ノーティフィケーション、うん、ウェブに行くとノーティフィケーションってあるけど、あそこに出てくるような情報は絶対 API で取れないから。
うんうん、あ、そうか。
うん。
そうそう。
いや、でもあるんじゃない？公開されてなくても。
もちろん公開されてなくてもあるんだけどね。
うん、うん、うん。
そうそう。
まあでもだから、そうね、そういう意味でも、ちょっと珍しいっていうか。
まあもしかしたら、だからミュートしてる、なんか、あの、サードパーティークライアントの方が人気がありすぎるから、うん、あ、どういうふうにミュートされてるのかっていう情報も自分らで知りたいんじゃないの。
まあそうかもね、
うん、
それあとそれミュートしてどうせ読まれないんだったら流さない方がトラフィック減らせれるし。
確かにね。
あ、うん、そうね、あ、 API サイドであのフィルタリングされるんだよねこれはね、
うん、
だからクライアントがミュートしてるリストを取ってきて自分であのフィルターするとかそういう必要はなくて、うん、もうツイッターであのストリームをゲットするときに API で帰ってこないっていう。
多分何らかしらそういうなんか、はっきりとしたメリットも実際にはあるんだろうなと思うけどね。
まあ確かにな。
うん。
これなんかマーケターのアドオプションとかで入ってると、どれぐらいミュートされてるかとかいう数値が分かったりするのかな。
それも、
ね。ああ、確かにね。それはあるかもね。だから広告として出すとミュートはできないけど、
うん、
広告をクリックしてそれをフォローしたけど、結局ミュートしたみたいなのだとさ、
うん、
あんまり意味ないじゃない？やっ
ぱり。そうなんだよね。
うん。そういうのも撮りたいのかもね。
うん。まあ、撮れて、そういう風になってるのとね、知らない向こう側で勝手になってるのとだいぶ。
まあ、だいぶ違うわね。
だいぶ違うからね。うん、
これ、エコフォーの場合はさ、あの、クライアントとハッシュタグとユーザーで、あの、ミュートできて、その情報は独自に持ってたんだよね。
そう。
そうね。
うん。マルチプラットフォームというか。
うん。サーバーに管理したからね。
うん。
そこは。
そういうのを勝手に持つっていうのは、なんかあんまりツイッターの、最近だと、あんまりツイッターの API プラットフォームとしてはよろしくないみたいな感じになってきてるのかなと思うんだけど。
まあ、そうなんかな。
そうでもないか。
わかんない。あと、ま、エコンだとその何、あの、どこまで読んだとかそういうやつもね、最初から。
そうだね。
マルチプラットフォームで全部シンクするっていう作りになってたから。
なんかどこまで読んだみたいなのシンクするサービスあるよね。
今あるね。だからね。
なんか API クライアント用に。
そうそうそう。うん、
だからツイッターが出してないからっていうので。
あれは多分、あれじゃない、他のやつは全然やってなかったじゃない最初のうちは。エコンは最初からじゃないけど、
そう、
ね、結構早い時からやってたもんね、
うん。
うん。
そうかもね。
自分らがだって必要だったじゃん。
うん。確かに。
そもそもね。Firefox で見たやつをもう見たくないとかさ。
うん、そうそうそうそう。
うん。
なるほど。
言うとね。
まあ、あの、なんだ、例えばグルーバーが野球の話始めたら2時間ミュートするとかそういう使い方はあるかもしれないけどね。
確かにね。
あとなんかリツイートを朝山のようにする人とかいるじゃん、
うん、
なんかそういうのこう時間指定で、ね、あのミュートするとかいうのがその
確かに DHH 前朝うるさいよねてかまあ DHH 自体をミュートしても多分いいんだろうけど、
DHH なんか例えば誰どっかの会社が IP をするとこう、
あ、そうだね、 IPO キーワードでた、あの人ミュートだね。
もうなんかさ嬉しそうさがもうにじみ出てるもんね。あの人のツイートはディスる時の
あるね、
危機として書いてるもんね本当に、うん、
子供かよって感じ、
本当めっちゃ嬉しそうに書いてるから
そうですね。
そういうのは時間的に、まあ、午前中とかうるさいからあって、う
ん、
できると。
まあ、そんなとこですか。
うん、
はい。じゃあ続けていきますけど。
うん、
オラクルが、Google とこれ訴訟になってるやつですね。うん、Java の API 訴訟みたいなので、結局、これ今、Supreme Courtなのだっけ？どこのコードかな。最初はね、あのこれオラクルには権利がないっていうので負けたんですけども、
うん、
この間出た判決では、オラクルがその Java の API に関してはコピーライト持ってるんで、Google の Android のダルビックの VM とかはそのコピーライトを侵害しているっていう判決が出たってことですね。
そうね。
はい。 これは、まあ、オラクルはめっちゃ喜んでるけど、まあ、ソフトウェア業界にいる人にとってはちょっとあんまりこう、
これさ、
良くないというかね。
その、じゃあ何 ?VM を、オラクルのを使えばいいってこと言いたいこと
は。いや、使ってたら、まあ、オラクルはもちろん文句言ってなかったと思うけどね。それでお金取れるし。うん、
ライセンスを払いたくないっていうのが一つの動機だからね、Google が。
うん。多分、まあ、ライセンスの値段が合わなかったんで、サンと話してるときに。だからまあ、だったらいいよ、自分らで全部やるからっていうふうにやり始めて、やってみたけど、で、多分そこのところでは勝てなかったんだけど、結局、そのコードを、その、文字として見たときに、その、関数名とかそういうやつはコピーライトがあるとかっていう話にして勝つことにしたんだよね。
うんうんう
ん、ひどいと思うけどね。
うん、そうね、これ。
実装関係ないってことだからね。
なんかでも、ある記事によると、その、ま、なんかの関数の本当の実装も含めてコピーだったっていう、意見も見たんですよ。ただ、
そうなん？
うん、でもそれはちょっと、わかんないけどな。
だって MAX なんて関数さ、
そうそう
実装の仕方なんて一つしかねえ
じゃん。MAX はそうだけど。
でもそういうことでしょ？
そういうこと、そういうこと。実際にそれも書いてあって、なんか MAX って関数のなんか8行ぐらいのなんか実装が、なんかほとんど同じだったみたいな、そういう話で。でも誰が実装しても同じになるだろうっていうのある
よね。同じにしか書けないじゃん。
それはすごいな。
うんうん、まあでも一方で、その、まあよくできた API デザインっていうのに、まあ、芸術性というか、そういう、なんていう、一定の、なんていうかな、作品としての権利というか価値があるっていうのは、まあ、わかるんですけどね。だけど、まあね、API をこう、模倣した、そのソフトウェアとかを作ったとして、それが、訴えられると、これは結構厳しい、実際ものとしては厳しいとは思うんですよね。
だってそれ、Java でもさ、これ、どういう、どの辺のレベルの、なのかって話だよね。
うん、
真似したところが。
そう。
だ言語レベルで真似してるだけだったらさ、
うん、
別に、ここまでの話に なるのはおかしいと思うんだけど、
うん、
だ今言ったみたいにすごい芸術的な、すごいよくできてるフレームワークがあって、それをまるっと、こう、API レベルでコピーだと、もうアーキテクチャもコピーしてるわけだから、それは。
うん
うん、
それはひどいって言われたら、まあ、ね、まあ確かにそこを盗んじゃいけないのかもねっていう気はちょっとするけどさ。どこまでの話なのかよくわかんないんだけど。
まあでも Java 言語そのものってことじゃない？これは。
そういうことだよね。
Java API っていうのは言語の設計そのものと、まあ基本的なファウンデーションのライブラリーと、っていうことじゃないのかな。うん、
まあ一個もライブラリーなしで使うっていうわけにもいかんか。
うん、スタンダードライブラリとかに関してはね、ある程度実装も含めて被っちゃうってことは、まあ、あるだろうけど。まあ、うん、Google はもちろんこれアピールするだろうから、まあ、これが最終判決ではないと思うんですけど、
うん、
いや、実際だってこれ、例えばその、サンバーとか、
うん、
サンバーって Windows の、ファイルシェアリングを、うん、API リバースエンジニアリングして、動かせるようにしたオープンソース実装、ってとこから始まってると思うんですけど、これ、このケースで言うと、MS がサンバを訴えて勝てるって話になるわけだよね。だから、API の互換品を出してはいけないっていう話になっちゃうから。
うん。
うん。まあ、ソフトウェアに関して、こういうね、デバイスで動くソフトウェアとかもそうだし、もう Web API とかになってくるともう、どっかの、例えば Amazon がやってる S3 の API と互換のファイルサーバー作りましたとか言って出したら、アマゾンがそれ、その API うちのもんだからっつって、テイクダウンするとか、できるようになると本当に困るからね。
なんだっけなんだっけアップドットネットだったっけ
うん。
ツイッターの API を。
あれじゃないか、ステータスネットとか、うん、あれだ、アイデンティカとか。
そうそう、アイデンティカもね、うん。まるっとほとんど同じだよね、
うん。
API 自体の構造もね。ペイロードとかもね。
うん、しかもそれをこう、自分でカスタマイズできるクライアントとかあるもんね。
うん、そうそうそう。
投稿先
とか昔 AL だしね、そうやってね。
うん、
確かにね。
うん。
だから。
それもダメ。
いや、これダメって言われるとすごく困る
ね。まあね。うん、まあ、実際訴えるかって言ったら訴えないと思うけれども。
うん。
うん。
うん、でも、例えばその Android がさ、Google が Android でなんかどう、なんだろう、例えば、Passbook みたいなのを次出してきてさ、その、Passbook の API まるっとコピってたら、多分 Apple がなんか Google 訴えるような気がするんだけど。その実装はもちろん全然違ったとして、うん、API のシグニチャーとか全部同じだったら、
まあね、
どうかなって考えると、う
ん、一方ででもそこが同じだったら作る方としては1個作ればどっちも動くからね、
楽だよね。
サムソンの人に言いたいね。ちゃんとコピーしろと。
作るなら。
作るなら。アップルのドキュメントを読んで、同じようにペアを作れと。
それ前回言ってたね。
なんで中途半端にパクるんだって話だ、
ね、できてないし、全然ちゃんと。余計なことをするなっていう感じだよね。
うん、
まあ、訴えられる危険性があるから、彼らは彼なりの理由があるのかもしれないけど。まあ、
そうかもね。
だけど Java の API、こう。
まあだからあれだ、Java なんか使ってるからね。またこの話になるけど。まあ、ね、もうなんか Go かなんかに変えた
ら。いやでもさ、これで訴えられたらさ、Google もさ、じゃあこれから Objective-C だなって言うわけにもなかなかいかないよね。同じことでコピーライトで訴えられるわけでしょ、どうせ。
だから Go だよ、Go。
う
ん、
Go か。そうだね。
うん、そうすればみんな、あれだよ、ハッピーになるよ。
みんなハッピーだ
よ。絶対 Go だ、絶対 Go だと思うよ、本当に Android。もしくはもう JavaScript。
まあ Dart とかね、そういう JavaScript 系の。
う
ん、
ああ、そうね。う
ん。やつとかね。まあその一方でさ、エクマスクリプトとか、例えばあと Ruby に関しても、あの言語仕様を ISO に持ってって、あの固めようとかする動きもあるから。
うん、そうなの？
いやもう、Ruby はそうなってるよね。今 ISO Ruby っていうのがあって。
うん、
今動いてるリファレンス実装 C をベースに、あの、仕様を起こして、それを仕様ってことにしましょうみたいな感じでずっとやってるよ。
うん、
しかも確かそれ日本の政府がお金出してるんじゃないかな、多分。
あ、そう。うん、
すごいね。
うん。
そんな、そうなん？
そうそう。まあだから、もう Java はそういうあのカルチャーとは相入れないっていうことはこれではっきりしたけどね。
発見したね。
うん。だってオラクルだもん。
そう。だからオラクルに買われてないで3だったらこうならなかったじゃない。
可能性はね、
うん。でも最初は3が訴えたんじゃないの、
う
ん、
あ、そうだったっけ
?3 の
子、ね。3は訴えてないでしょ。3とは単純に決裂しただけじゃない？
あ、ライセンスがね。そうかそうか。で、オラクルに買われて、うん、これはやってやるかみたいな感じで。
ああ、そういうことか。訴えられてはないのか、うん、決別しただけか、
うんうん、オラクルはまあそもそもそういう会社だからね何にも驚かないけど何があっても、
まあねうん、
まあこれが Java をやめるきっかけになるっていうねあの、
うん、
フライトサイドとしてはあるかもしれないけど、
うん、確かに
まあそういう意味ではいい良かったね
良かった
良、ね、かったってことになるの
良かった良かった
雨降って自由を固める感じで
なるほど
うんダメか、Java は。もう、やっぱりっていう感じで。うん。Go、Go に行ったらもう。
そうね。
うん。
まあ、言語としては良さそうだけどね。
うん。余計なことをしないでも、ちゃんとコンパイルして動かそうよって感じだよね。
うん。
うん。そんな、ダルビックが新しい VM だか知らないけどさ。
うん。
やらずにさ。
うん。確かに。だから Java は、だからやっぱこう、ちょっと、かっちりしすぎてるんだよ、なんか。だから、オラクルを使うような人、だからそれこそエンタープライズのソフトとかを書くのに、うん、もうなんか最初に仕様もだいたい決まってて、その、っていう場合は書きやすいと思うんだけど、Java って。
うん、
割とかっちり書かないといけないから。うん、UI なんかさ、もう、なんか、一日何回も書き換えないといけないようなのあんななんかこう、こう、冗長な文法で、こう、だらだら書いてるのはやってらんない気がするから、
うん、
やっぱ UI には向いてないと思うけどな、やっぱし。UI を作る、その言語としてはね、
うん。
うん。もうちょっと柔らかい言語の方が楽でいいと思うけどな。
う
ん、
確かに。
オラクル、オラクルのアプリもなんかひどいもんね。あれも昔からあるやつとかでも Java だよね、確かね。スイングかなんか使ってるのかな、
うん、
忘れたけどさ。
うん、うん。
ろくでもないアプリだ
もんね。スイングそのものがね、そもそもね。
そう。
ひどいからね。
うんうん、何でも動くとか言われたら、まあ、そうかもしれんけどさ。
まあね。
別にこっちは1個のラップトップしか使ってないからさ、Windows だろうと Mac 関係ないからさ、何でも
動く
とか、
ね。ポータビリティとかどうでもよくねっていう。
ほんとどうでもいいからね、そんなことは。
いや、Android フォンと Windows フォンで動くんだったらわかるけどさ。
まだね。
そんなことはないし。
うん。うん
うん、そういう意味では C シャープかな、じゃあ。きっと C シャープだよね、Android、Windows フォンはね、きっと。
そうだね、うん。
知らないけど。
まあ、あと、モノとかユニティとかそういう風に繋がっていくから、C シャープは割といいかもね。
そうね。うん、ゲームの人たちは、まあ、あれだよね。iPhone でも多分そういうの使ってんだよね。
そうだね。うん。
確かに。
Java がなくなるんだ。
いいね。
うん。いいね。
素晴らしい未来だね。
ね、こんなに早くなくなると思わなかったな。でも学校で教えてるのは Java なんだよね、今ね、みんなね。
うん。うん、
まあ、
そうね、うん。まあ僕の時も、卒業する間際の時は Java とかを使い始めてたね。
うん。
当時はまだアプレットとかそういうのが主体だったけど。
うん。
でもなんかこの間、直哉さんが出た時に聞いたら、JavaScript を使ってるところも最近増えてきたみたいな。
うん。
学校で？
うん。
あれはでもどうなのって感じだけどね。
ちょっとね、オブジェクト指向とかのやり方が違うから。
ま
あ、ね、
っていうか、難しくない？
うん、と思うんだけどね。
いきなり教える言語的には。うん。やっぱりなんか Java みたいにかっちりしてるやつを教えるの
は、ね、教えやすいよ。教える言語としての Java はいいと思うよ。
うん。うん。ちゃんとしてる方がいいと思うよ、やっぱり。
あとは Python とかね。
Python、
うん、ね。そうそうそう。冗、う、長、ん、だけどちゃんと書けるっていうね。
そう。Python は相当多いみたいよ。うん。アメリカン大学では。う
ん、まあ、Python だってあれだもん。CS、CS 系でやると、まあ、マシンラーニングとかもね、Python でやらないとダメだからさ。
そうそう。
うん。Python が必須だけどね。
うん。
まあ、いろいろ。それもね、まあ、JavaScript ね。
JavaScript を大学で教えるってすごい多いけどな。アドバンスクラスだね、完全にそれ。
まあ、それからその処理系にあまりお金をかけたくないとかね。
うん。
うん。うん、まあ、セットアップも簡単だし。
うん、ブラウザあれば動くからさ。
そうだね。クローム開くだけだからさ。
ターミナルでノードとか書くのかな、
うん、
っていう話を聞きましたけどね。
うん。
Emacs 使うんだろうね、じゃあ。
そこで Emacs なん
だ。ターミナルで Emacs 開いて。
設定するのにまずリスク書かなきゃいけないから。
ドット Emacs から。そうなんだな。でも Java、Java な、やってる人が、何、マーケットが大きいっていうかさ、普通の、何、会社だと SI とかはまあ、すごい大きいな、大きいわけじゃん。
うん、
でそういうところでまあ、仕事探し、してね、あ、仕事とかまあ、募集して、新人を募集してるとか、大学卒業したばっかりのやつとかいっぱいこう入ってるけど、彼らはまあ Java、それを、そのために Java があって、Java 勉強してきてるから、まあ、Java そのものがなくなることはないんだろうけどね。
うん。
まあね。
そういう人たちの中で。うん、でも Java しかできないって言われたら、もうこっちは基本的にもう、ああ、ありがとうございましたって簡単に言えるから、そういうフィルターにもなってはいるんだよね。
まあ確かにな。スタートアップで Java は確かにそんな効かないかもね。
うん。
うん。まあ特にこの辺でね、なんかやるって言ってさ、Web やるかモバイルやるかって言って Java 入る。まあ Android はまあ Java、Java だけどね。
まあね。
Java しかできないって言って、Android しかできないっていう時点でもアウトだし、Android が好きだとかやれてもアウトだし。
それはわかんないけどね。
うん。それはわかんないか。うん。いやでもなんかすごいハードコアな人以外はダメな人の方が圧倒的に多いよ。アンドロイドでいい人見つけるのは本当難しい。もう死ぬほど面接してもう本当にもう、まあほとんど諦めたもん。もうちゃんと見つけるのはもう無理。もう出しちゃった方が簡単。どっかの会社に。任しますって言って。
ああ、開発を？
そう。自分らでアンドロイドできるやつ一人なんか見つけてきて、で、そいつと一緒にこういろいろやりたいっていう野望があって、面接を何度も。すんごいしたんだけど、
うんうん、
もうゴミみたいな人ばっかだもん、本当に。
うん、
で、すごい、ね、できる人、時々いるんだけど、そういう人はなんか、そういう人なりにこう、いろいろ野望があったりとか、実はちょっと iPhone の方も好きなんですよね、とかって余計なこと言ったりとか。
余計なこと。まあでもその、なんで、エンタープライズとかでサーバーサイド Java やってましたみたいな人と、その Android でモバイル作りたいっていうのは、同じ言語だけど、相当違うマインドセットだよね。
あ、全然、それは全然違う。
違うね、確かに
それは全然違う。うん
からストラッツで Java 書いたことありますみたいな人が来ても困るわけだよね。
うん、
そうだね。うん。
そうね。
エンタープライズね。うん、エンタープライズの Java も本当大変だし、
ね。うん、まあでもそういうところでこそああいう言語がいいんじゃないの？なんか仕様から決めるじゃない人たちって、
う
ん、まあその通りにならないんだろうけど大抵は。
うん、だ
け
ど、うん、そういうのがいいんだろうね。
うん。UI とかそもそも仕様を決めようがないからね作る前にね。
うん。
だからやっぱりそういう意味では。ああいうところでは Java で今後もやってくださいって感じだと思うんだけど。
うん。まあ残っていくんだろうね、そういうところ
で。うん。
Java を好きで使ってこれ聞いてる人はもうみんなもうアンサーブスクライブしてるね。だこれっつって。
とっくに、とっくにいないと思うよ。
とくその人いないか。あと、多分 VI 使ってる人ももう、いい加減にしろって思ってこいつらって。
いや、まあ大丈夫大丈夫ですか。
は
い、この番組いろんな思考の人にね、配慮した。ディバースな番組を目指してるんで。
うん、
大丈夫です。まあそうですね。まあちょっと長くなってきたんで、
うん。
うん。まあ一旦この辺でラップアップして。
ね、はい。
いくつか紹介したんですけど、ページのリンクとかはね、rebuild.fm/44から、見れるようにします。で、まあ来週とか、その再来週、さっきも言いましたけど、WWDC があって、あとその前日に、東京で GitHub 会議というイベントがありまして、僕と直江さんで、 ちょっと軽くセッションをやる予定なので、それはですね、ライブ、サイトの方でストリーミングはしてくれるみたいなので、GitHub 会議 .org かな。そこから見れるようになります。で、まあ、WWDC とかもね、ストリーム見て、感想とかあれば、その、週のうちにはちょっとまた話したいかな、という感じで考えてます。はい。じゃあ、そんなとこで一回、締めますか。
はい。
はい。じゃあ、お疲れ様でした。
はい。
お疲れ様。
お疲れ様です。
はい。この後ですね、さらに1時間ぐらい、Chrome とかの話題を中心にちょっと盛り上がったんですけども、また特別編として公開しようと思っていまして、SP2 ですね。ガムロードの方で、URL がまだ決まってないんですけど、多分 gum.co/rebuildfm-sp2 ってとこで買えるようにしときます。ショーノートの方にも間に合えば、貼っとこうと思いますので、もし、興味がある人いたら、買ってもらえればなと思います。ではでは。